はい、今日は前の2回目3章の終わりのところですね、それと4章の初めの部分を学びたいと思います。このですね、こういう非常にですね具体的なこの集会の問題をいろいろと述べるにあたってですね、パウロは折々にこのパウロの手紙にはあるんですけども、その非常に具体的なこの世と交わっている問題からパッと離れてですね、いわば大きな翼を持って飛びかけるように突然ですね、この3章の終わりも非常に大きなことへと内容がパッとこう映ってるんですね。で、今日の4章になったら途端にまた非常に具体的な4章、あとずっと読んだら分かりますが、このコリントの特殊な問題について細かくいろいろと言ってるわけです。3章のその前もそうですね。で、そういうですね具体的な問題を述べつつもですね、大きな視野からパウロはいつも見ていたということが分かるわけです。まず21のですね、全てはあなた方のものだって、全てはあなた方のものだなんていうことはほとんど私たちは考えたことはないと思います、誰も。こういうことをもう実感、本当に感じる、実際にそうだと思える人は非常に少ないであろうと思うんですね。それどころかいつも自分に与えられていないと、特に病気の苦しみというものがずっとあった場合にはですね、とても与えられているというふうな気持ちにはなれないはずですね。日夜その苦しみに苛まれているというふうな場合にはですね、とてもそういうふうにですね、私たちのものとしては何か良いものを与えられていると思えない、どうして苦しめられるのかというふうな思いがある、あるいはこの世の問題、これは家庭にしろ、あるいは会社にしろ、学校にしろですね、いじめとかいうのは本当に、わずかなことが明るみになってきているだけですね。現実にはたくさんあることがあって、子供でも非常に苦しんでいる、どこまで行ってもそうですね。老年になれば老年になると、若い時には全くわからなかった問題が次々と迫ってくると。ですから、全てはあなた方のものですよって言われても、こういうふうな言葉はとても入ってこないということが多いと思うんです。ここはパウロがですね、霊的に非常にさっき言った翼を与えられ、パッとこう飛躍したところなんですね。で、こういう狭いこと、もう具体的な問題言いながらも、いつもこういう広い世界を与えられていたということは、こういうところでもわかるわけですね。3章のここまでと4章以降比べたら全然こう違ったものとなるわけです。 でもこれはですね、パウロが本当に感じていたことだったわけです。本当に必要なものは全てあなた方のものであるんだっていう、それなのに現実はパウロにつく、アポロにつく、ケファにつく、誰それにつくとか、そういう非常に狭いところでいつもですね間違って思ってしまっているということです。でも本当はみんなそういうふうに、パウロだけが自分のもの、パウロの考えや信仰自分のものだとかいう、そういうふうなことでなくて、みんなそれぞれパウロもアポロもケファも違った点を持っているわけですけども、それみんなあなた方のものなんだと。ここで突然ですね、パウロ、アポロとかいう具体的な人の名前から世界も、パッとこう広がっているわけです。世界もあなた方のものっていうても一体どういう意味なのか、あまりにも大きい、こんなことをほとんど耳にしない、ほとんどのところは全く耳にしないような内容であるために、こういうところはおそらくほとんどの人が読んでもですね、読み飛ばしてしまう、読み過ごしてしまうところではないかと思われるぐらいです。この世界が私たちのものってどんなことなのか、この聖が私たちのものってまあわかると、イエス様から永遠の命を与えられているから、だから死んでも死なない、ヨハネ福音書にあるようにですね、だから生、生きること、命を与えられているの、これはまあわかると。で、死ということが与えられるという、 これは分かりにくいですね。意味がどうも分からない。これは死ということをですね、いわば支配する力が与えられているという意味で言っているわけです。死そのものがですね、あなた方のものとは言ったって何の意味もないわけです。死を制御する力が、支配する力が与えられて、だから復活をすることができるんだと。まあそういうふうにですね、私たちは生きるも死ぬも、まあ、パウロはどちらでも私を受けというふうなことも言っていますが、そういうことなんですね。で、この世界っていうのはですね、どういうことか、これはここだけで分かりにくいんですが、別のところで補足をして、見ると少しは分かりやすくなるわけです。それはローマ信徒の手紙の8章、よく取り上げられるところです。8章の28からのところです。8章の28からのところですね。ローマ8の28からのところです。そこからその下の方も今日のところと補って、読みますと分かりやすくなるんですね。8の28からですか。これはもう非常によく引用されるところですね。神を愛する者たち、すなわちご計画に従って呼び出された者、ミスっていうふうな言葉は現在は普通の人はまず使わない。単にこれ呼ぶというコールという意味のことですね。ですからこういった特殊な訳語のためにどうもこうピンとこないといいますか、計画に従って呼ばれた者たちには万事が益となるように働くんだと。悪いことが起こってもそれもですね、神を愛し信じる者は良いことになると。だから悪いこともあなた方のもの、良いことになるようになってるんだと。良いことはもちろんそれなりに与えられたということですね。そしてその下のところもこれをさらに補って書いてあるわけです。32節、私たちすべてのために御子さえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがないと。全てのものをくださるって今日のところと同じなんですね。一番大事なものを、まあ、殺してまでですね、私たちに、罪の贖い、それからまた復活というものを与えようとしたんだったらですね、必要なものを全部与えてくださる。ここはそういう全てのものって本当に必要なもの、本当に必要なものは必ず全てを賜るんだと、まあ、そういうことでですね、その後も現実にはですね、パウロも35節であるように患難も苦しみも迫害、あるいは食べ物すらなくなる、あるいは服まで剥ぎ取られるとか、剣で殺されそうになる、そういうたくさんのことが実際にパウロだけでなくて、その後のキリストを信じる人たちにもたくさん望んできたんだけれども、私たちを愛してくださる神様キリストによって全てに対して勝利を得て復活の命を与えられていると、まあ、こういうふうにですね、ここで、ね、神の愛ゆえに私たちにも本当に必要なみんな与えられているんだということを、こういうふうに非常に印象的な言葉で語っていたわけです。で、今日のところはそういうことをもっと短い言葉で凝縮させたわけですね。神を信じる者、愛する者は全ての必要なものが与えられるんだと。パウロだけとかアポロだけとかそういった狭いところではないんだと。で、この世界もっていうのはそれでここに戻るんですけど、元のところ、世界に起こる様々な悪いこと、嫌なことも良きに転じるんであればですね、この世界に起こる様々なことも自分のものになるということと同じだっていうわけですね。良いことだけは自分のものでありたいと。これは誰でもですね、病気なんかなりたくない、どんな変わりった人でもですね、大概世の中にはいろんな変わった人がおってもですね、苦しい病気になりたいような人は本当に誰もいないはずですね。目が非常に毎日痛むとか、非常にこの胃の苦しくて食物もうまくできないとか、そういった病気になりたい人は誰もいないわけです。 で、現実には信じておってもそういう病気に苦しめられる人もおるんだけども、最終的にはそういう苦しみもまたですね、その人の本当の霊的な良きになるんだということなんですね。この最終的に言ったら死の時まで入れないと、死の後のまで入れるわけですけども、まあそういうことで世界に何が起ころうともということですね。生きている命も私たちのもので、で生きている時に出会うさまざまなことも主イエスを愛する者には不思議とですね、無関係でなくて良きものになって私たちのものになってくるんだと、まあこういうもののことで、確かにですね、さっきのこと同じなんですね。神を愛する者たちは万事が益となる。万事、世界にあるいろんな出来事も物事も悪いようなことも良きとなって、最終的に戻ってくるんだと、まあ、そういうようなことです。で、これは非常にですね、私たちの常識的な考え方と違うわけですね。このような偶然で支配されて、あるいは生まれつきだと、生まれつき不幸な人もおると、例えば大変な交通事故にあったと、そういうふうにですね、例えば愛する子供人から命を奪われたと、とっても不幸だと、死ぬまでそれは忘れられない不幸だということもありますけど、もしそういう人が本当にキリストをしっかり信じて愛するようになったら、そのことも良きに変えられていくというとしているわけですね。こういうのがあったから、まあ、ものすごいこう迫害、日本でもですね、私たちの今現場をそういうことを見たら本当に、まあ、動転するような大変なことだったはずですね。そういうのを学んで見ないから、まあ、あんまり過去のことは分からないで、去年起こったようなことだけがですね、大変なことだと思ってしまうわけです。でも現実にはあのような大地震も歴史の中で起こってきたんですね。で、たくさんの家が飲み込まれた。ただそのありありと見ないだけです。そういうことを超えてですね、このキリストの真理がずっと超えてきたと、まあ、そういう意味でですね、あの大きな波っていうのを家も何もかも超えていって飲み込んでしまったけども、もう一つ目に見えない大きな波があってですね、どんなことがあってもこれを乗り越えてきたということです。悪いものがあっても良いものに変えて、迫害行ってもその力も砕きながらですね、次々とこの2000年という歳月を大きな霊的な波となって伝わってきたということなんですね。まあ、そういう大きな見方をここで、ね、しているわけです。今起こっていることも将来起こること、何が起こっても良きに転じられるんだと、ですね、全ては良きに転じる、愛働き、そしてあなた方の霊的な益となって帰ってくると、このための条件というのはただイエス様をあくまで信じる、イエス様を愛するということだけなわけです。そういうふうにですね、ここのところは非常に私たちの常識とははるかに超えたことを言われているので、こういうところにキリスト教のですね、本当のこの深いあるいは広い内容があるということはわかるわけですね。単に何々をしなさい、こういうことしなさい、こうしなさい、ああしなさいといったそういう狭いこの律法みたいなことがキリスト教だと思っている人がほとんどなんですね。だから窮屈だと思うんですけど、本当こう非常に広やかなものを与えられる世界だということは分かります。で、こういった類似のことはですね、パウロはあちらこちらでそういうふうに暗示をしているということですね。全ては自分のものに与えられているという、まあ、その実感と確信も両方あったというわけですね。もう一つの箇所もよく引用される箇所ですね。もう一つの箇所を見てみますと、第二コリントの6の10です。第二コリントの6の10というところもですね、今日のところと関連して、よく挙げられるところです。第2コリント6の9から読んでもいいんですけども、死にかかっているようでも生きている、罰せられているようでなく殺されていない、悲しんでいるように見えて常に喜びを持っている、深い悲しみ、 これはさまざまな良き人が殺されたり迫害されたり、本当に真実を受け入れないということに対する悲しみがあるんですが、一方では常に別にですね、聖霊による喜びを持っていると、神様は全てを良きにしてくださるという確信で喜ぶ。物乞いって書いてあるように、本当にパウロも迫害されてあちこち逃げていったらですね、テント作りなんてとてもじゃないけどいつもするわけにいかないわけですね、だから、まあ、マケドニアの人からですね、そういった怒られたものでよって生活をしたということも別のところに書いてありますが、そういうふうに生活するものにも欠けるようなところがしばしばあったのに、多くの人を霊的に富ましたと。何も持ってないようで全てのものを持っている、これは今日のところと関係しているわけです。霊的に言えばですね、何も持ってないようなのに全てを持っている、こういうの独特の言い方があるわけですね。あらゆるこの新聞マスコミなんかこんなことは一切知らない世界で動いている、この世は多くの場合全てを持っている見えて、何にも神様から見たら持ってないと言われることが多いだろうと思うんですね。いろんなものを持っている、だけど神様から見ると本当に何も持ってないと。逆にパウロはですね、この世的に見たらですね、地位もお金も食べ物すらまともない、何も持ってないと。それなのに全てのものを、本当に良いもの、貴重なものを持ってるんだと言えたわけです。こういう持ち方があるということなんですね。聖書だけはいくら読んでも読み飽きないっていうのは、こんな世界ははるかに遠いわけです。誰にとってもどんなに貧しくなっても迫害されてもですね、悲しみがあっても全て持ってるんだっていうふうなことをはっきり言える、実感できるような世界は、これ本当に誰にとってもですね、本当に遠い、奥の奥があるわけです。こういったことを少しでも味わうことができるから、でも信仰を続けておられるんですね。いろいろもなく、あ、神様良いものくださってる、力を与えてくださってる、支えてくださってると、そういうのもこの全ての中に入るわけです。それが本当に全てと思えなくても、相当良い部分、霊的な良いものを与えてくださると思うからこそ続くわけですね。信仰を持っても何にも良いものをもらえないと思う人は、これも離れていってしまうわけです。もうそれはどうしてそういうような気持ちになって離れ出すのか、これはあくまで、神様イエス様に求めなかったからだと思うんですね。人間に求めたりすると必ずそれは与えられないで不満が来るということです。イエス様が言ったのは、私に求めよって言ったんですね。神様イエス様に求めよと、そうしたら与えられると。でルカの福音書でははっきりと、そうしたら聖なる霊、目には見えない一番良いものを与えられるんだと言われているので、これは最終的には永遠の命ということにはなるわけですね。たとえ殺されても一番良いもの、命が与えられて蘇るということです。で、まあ、こんなふうにですね、パウロは持ってなくても全て持ってるという実感があったから、あちらこちらで思わずここも書いたわけですね。肺の狭いコリントの特殊な問題を述べながらも、思わずこういうふうに大きな世界のことを言ったわけです。そうした上でこの小さな問題を細かく解いているわけです。私たちはこの細かな世界に巻き込まれたらですね、私たちも狭い領域になってしまう。だからしばしばこの広い世界にパッとこう翼を持っていって、そこから汲み取って空気をですね、それからこのコリントの現実の問題に当たっているということです。このことはですね、身近なことでも言えることで、大空、これは神様がですね、曇ってる時も青空も綺麗な星もみんなくださってるわけです。そういう意味ではですね、自然の世界っていうのは本当に清い純粋なもので あるわけですけど、こういったものはみんなにタダで与えてくださってるんですね。だからそんなこともですね、こうした集まりも、あるいは自分の家もない人も、それは家も一つ一つ考えたら、これも与えられる、これも与えられる、本当に必要なものいっぱい与えられてるんで、与えられてないものを数えたらですね、ますます不満が起こるけれども、そういうふうにこれも神様を与えてくれたと一つ一つ思えば、これはたくさん与えられてるのが分かる。 そういうことの延長上にですね、本当に必要な全てのものを与えられていることはパウロの実感だったということです。そして最後にですね、そういうあなた方をまたキリストのものっていうのは、キリストの愛、真実や正義、そういう持ったキリストがしっかりあなた方を捉えてくださっているということなんですね。悪魔の持ち物ではなくて、あなた方は愛の神様とキリストの持ち物だと、そういう意味でですね、誰も持ち物持ってくれてないと思ったら、もう苦しかったら死にたくなるということですね。よく言われるように、たった一人でもその人を愛する人がおって、あ、自分を愛してくれる人が本当に愛してくれて、たった一人でもおるという実感があったら自ら自殺したりしないと言われますけれども、それがまさにキリストなんですよね。捨てられたような子供、誰も愛してくれないと、もキリストをもし知るならば、キリストだけはあなたの私のものだと言ってくださるというわけですね。そして、まあ、キリストを送り出した神様の全てが持ち物となっているんだから、だから心も広く持って安心をしなさいと、狭いところにたりやってですね、裁きやったりしてはいけないんだと、そうすれば何も良いことを与えられないということで言ってるんですね。そういうことも非常に大きなスケールで言った後で、この4章の具体的なことを言ってる。これはこれからですね、さまざまな細かな具体的な問題、普通の人にもないようなことすらある。これはですね、こんな聖書まだなかったわけですね。で、十字架のキリストを信じたらですね、メッシアと信じたらいけると。で、中には信仰も曖昧な人もおってですね、そういうことで混乱もいろいろあったわけです。こういう書物があると思った大きな間違いは何もなかったわけですね。旧約聖書も新約聖書もこんななかったわけです、当時コリントに入ってきた人たち。それで、まあと読んだら本当に驚くようなこともですね、5章にもかけても書いてありますけれども、そういうことで、ね、細かなことをここから書き出している。で、私たち、これはパウロとかテトスとかテモテとかですね、いろんな道路者、ケバとかもそうです、みんな弟子たちも、秘められた計画、ミステリオンということはですね、奥義と言いじります、奥義と奥義と訳されてた言葉ですが、新教訳になってから神の秘められた計画というふうにちょっと分かりやすく訳し替えられたわけです。で、忠実だと、管理者に対して要求するのは忠実、これはピストスということ、ピストスということはですね、ピストスということです。このは名詞形が信仰と訳されるわけですね。これは形容詞、名詞形がピストスですね。アクセントが変わりますが、でこれはピストスが今言った忠実とか、忠実形容詞ですね、真実なんです。だからそれの名詞ですから、ピスティスというと忠実、あるいは真実と、それから信仰というような、まあ、こんなことはみんな中国語なんですね。本来日本語というけど、漢字って漢字っていうように、漢、中国の文字、中国の言葉は圧倒的にたくさん我々使っているんですね。外来語とあまり意識しないで、中国の方は信じて仰ぐという意味になりますが、ギリシャ語の元の方は真実という意味なんですね。神様に対する真実なというのが、この信仰ということの言葉の意味になっているわけです。だから忠実も真実もよく似ているわけですけども、管理者に要求されるのはそういう真実、忠実だと。で、これは特にパウロやテモテやケパやら、そういうことも特に指しているんですけども、さらに広く言えば、キリストからキリストの言葉を委ねられたもの、これはクリスチャンがみんなそういうことになるんですね。以前は祭司というたらほんの一部の人だったけれども、ルターが非常に強調したように、万人が祭司だ、万人がこういうふうに神様の言葉を委ねられたものということにもなったわけです。そこで、ここではですね、自分が、どのように言われてもそれで、義とされている、あるいはやましいというようなことでは、裁かれるとかそういうことではなく、神様が裁くのだということをですね、言っているわけです。この5節で、主が来られるまで、ここに再び来られる これがこの間の近畿集会のテーマになった再臨ということを、まあ、パウロはいつも意識していたわけですね。主が再び来られるまでは裁いてはいけないと。で、まあ、この裁くというのはですね、預言者がいろいろこの世を批判していっていることとどう違うのかというと、イエス様も裁いてはいけないと言った。これは裁くというのは見下すつもりで言うことですね。あの人あんなことしてた、あの人あんなことしてた、あの人あんなことする人だと、そういうふうに悪い気持ちでこの人を前と突き放すような気持ちでいろいろ悪い手を取り出して言う。とか預言者はですね、本当に良くしようと、回復しようとして、ここのところは神様の目が悪いんだと、だからそれ改めなさい、悔い改めなさい、主を仰ぎなさいと、それが重点なわけです。人間が裁くときはですね、人がこんなですよ、こんな悪い、こんなとこがある、こんな悪いと、それを言って少しでも相手のことをよく回復させようという願いがないわけですよね。大きな違いがあるわけです。根本的な違いがあるわけです。まあ、裁くというのはそういう意味の裁いてはいけないと言ったわけです。そうではなくて、悪いことがあったらそれを祈って変えられるようにということを言われたということなんですね。で、主が来られるときに、こういう最終的などれが悪いかよか、神様が全部裁かれるんだと、ということで、互いに裁き合ったりしてはいけないと、悪口を言い合ったりするということですね。分かりやすく言えば、いわゆる悪口というものは全然相手の人のことを祈ったりしてないわけです。ですからそういうことは、まあ、誰にとっても祝福もあれで、それを聞いた人も疑心暗鬼になり分裂の種になるというわけですね、人間関係の。まあ、そういうことで、ここでは主はですね、闇の中に隠されている秘密を明らかにして、人の心の、まあ、隠れた思いも明らかにする。これは悪い点ももちろんそうですが、ここで特に良い心の中ですね、誰にもわからないような良いことをいつも思っていたら、それも神様は明らかにして、そういう場合には神様からそのように褒めに預かると、神様から本当に良い祝福をされるんだと。だから本当に良い思いを持っているかどうかということを、まあ、関連づけていったんですね。裁いたり相手の人を貶めたりするっていうことは悪い思い、そういうことで、良き思いを持っていつも人に対しても思うと、それは神様から祝福されることだと、まずこういうふうに言っているわけですね。まあ、こういうことは、まあ、イエス様が言ったことにそのまま沿っているわけです。たとえ敵対するような人でも、その人のために良いことを祈れと。悪いことをしたらすぐにどうしても、もう嫌いになったりですね、嫌いなことは何か悪い点を言ってしまって引き下ろそうと一緒になって、まあ、そういうところには当然何も祝福がないということを言おうとしているわけです。まあ、そういうことで、この非常に具体的な問題とですね、この後も続く、それとこの三章の割と大きな対象になっている。で、もう一度最後にこのと言えば、みんなあなた方のものっていうですね、求めるものに。でこれは実はイエス様がですね、一番最初の時に言ったことの中に含まれる。パウロが言ってイエス様が全く言ってないことはないわけです。パウロはイエス様が言われたこと、あるいは霊的に啓示されたことをより詳しくですね、多方面のことを使って言ってるわけです。で、ここのところをマタイのあの最初の5章を見たらですね、5章の3節というところ、誰もが知っているところです。マタイの5章の3節っていう、あの三条の教えの一番最初に書いてあったところは、実は今日のところと本来結びついている箇所なんです。原文では、ああ幸いだというのが先に出てくるんですね。ああ幸いだ、心ってありますが、プニウマで霊という言葉ですね。霊において貧しい人たちは、 これはまあ高ぶりとか、まあ、自分がこれができる、自分がこんな持ってるというそういう人間的な気持ちがなくって、そういうものを本当に持っているとしても本当に役に立たない、罪深いものだという意識をはっきり持っている、そういう中から神様に求めるという意味ですね。そうしたら天の国、神様の国はその人たちのものになると。神様の御手の中にあるもの、神様の愛と真実のご支配の中にあるみんなそうだと、その神様のものをもらったらですね、あ、全てが私たちのものだという実感を持てるということですね、パウロが言っているですから。本当に神様の御手をみんなもらえるとすればですね、良いものがみんなもらえるわけだからこそ、あ、本当に世界をもらえたということになるわけです。そういう意味で表現は大きく違いますけれども、実は言われようとしていること、神様本当によく大きなものを与えよう与えようとしているということです。この世は逆に良きものを何かを奪い取ろう奪い取ろうとしてしまうところありますので、この世的なものだけに関わっておったらだんだん良きものを奪い取られてしまって、老年になった心もだんだんと感動する心も消えてしまうわけです。そういう意味で本当にこの聖書の世界、神様のこの与えようとする世界に触れるということはですね、私たちにとって、ぜひとも必要なことだということがわかるわけですね。人間が作ったものは何かいうものを奪い取るというのは、例えば都会を見てもわかるわけです。都会のあの大都会を見たら麗しいものはみんなないわけですね。見てビルばかり、コンクリートばかりですね。本当に麗しい草や木や清い、星の光とか木とか何にもなくなってしまうんですね。どっかそういうとこ似てるわけです。この世のものとばっかり接触してたら心の中もだんだん良い麗しい緑のようなもの、花のようなものだんだん抜き去られてしまって荒れてしまうわけですね。でもそういう都会に住んでいる方々でもですね、神様を知ったらそれに必要なものをまた不思議と与えられていくと。だからこそ一層この都会化した科学技術的なものが立ち込めるような世界によって、一層こういうふうな霊的な良きものを知らなかったらだんだんと本当に世界が荒れていくということになる。そういうふうにこの福音書というのは良きお知らせなんですね。だから最初にこんなふうに、ただ神様に求める、心貧しくしてですね、自分の罪を知ってという意味ですね。自分の罪を知って求める人は全てが与えられるという、これは本当に良い教え、知らせですよね。これを私たちも信じて良きものを受け取っていきたいと願うわけです。はい、以上です。